今朝は星に導かれてというテーマで皆さんと一緒にクリスマスのことを考えてみたいと思います。先ほど申し上げましたけども、早いものでもう12月です。ここまでの2020年を振り返ってみると、コロナ一色の年であったとも言えるかもしれません。しかし、たとえコロナの猛威を振るっていたとしても、クリスマスはやってまいります。イエス・キリストが本当にこの12月に生まれたかどうかは定かではありません。聖書にもその時期については細かい記載はありません。でも全世界がイエス・キリストが生まれたということに注目する、その時期が今年もやってきたということには変わりがありません。本来でしたらば、私が教えている三育学院サンタクララ校でも恒例のクリスマスプログラムが予定では明日催されることになっておりました。しかし残念なことに、今年はそれもできなくなりました。いつもなら私が担任をしている中学3年生の生徒は毎年クリスマスの意味を下級生に問いかける、そういった劇を演じていました。でもそれも叶わぬものとなりました。でもやはりクリスマスの意味を下級生に伝えることができたらという思いから、今年はピクチャームービーをクラスのみんなと作ることにしました。生徒26人がナレーションを受け持ち、絵本を読み聞かせるような10分足らずのささやかな動画です。それを今編集したりして作っているところです。もしうまくいけば多くの三育の子どもたちに見ていただけたらなと思っておりますが、その内容はまさにストレートにクリスマスの生誕です。つまりイエスが生まれることを天使からマリアが伝えられ、そこから始まって、そして生まれたばかりのイエスのもとに羊飼いが集い、さらには幼子イエスを探し当てる東方の博士が登場する、まさに聖書に書かれているおなじみのキリスト降誕のお話です。それに関わっていて、もう一度このネイティビティストーリーの内容を頭の中で考えているときに、一つ不思議に思ったことがありました。それはこの生誕のお話に登場する星の存在です。今日はその星に注目しながら、しばらくキリスト降誕の意味を考えてみたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、今朝もこうして寒い朝、しかし気持ちのいい朝を与えていただき、まさに私たちに安息日の恵みをこうしていただけることを心から感謝申し上げます。12月クリスマスの月、もちろん一年中イエス様のその恵みによって私たちは支えられておりますが、特にキリストが私たちのもとに来てくださったこのキリスト生誕のことに今日は心を向けたいと思います。どうぞ主よ、今まで知らなかったようなあなたの生誕の意味、それをもう一度深く私たちの心に刻んでいただけますようにお願い申し上げます。どうぞメッセージを取り継ぐ者の唇を清め、あなたの語るべきと思われる言葉をお備えください。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお捧げ申し上げます。アーメン。イエスの降誕はいくつかの福音書に書かれています。その一つのマタイによる福音書2章の1節から11節までの間に4回星という言葉が登場します。マタイによる福音書2章の1節から11節をちょっと見てみたいと思うんですが、このように書かれています。 イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、東方の博士たちがエルサレムにやってきていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は祭司長たちや民の律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そしてこう言ってベツレヘムへ送り出した。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝むから。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。先ほどこの箇所で星が4回出てくるとお話しいたしました。まず2節のところ、2節に東方の博士たちがわざわざこのエルサレムに来たその理由として星が挙げられています。星を見たからやってきたんだと。次に7節です。7節に登場する星には当時のユダヤの王ヘロデが注目しています。そしてさらに9節、そこでは東方の博士を幼子イエスの家まで導いていく案内人の役割としてこの星が登場します。そして最後に10節、博士たちがその星を見て喜びあふれたと大きな喜びの根拠として星が登場します。ここに4回登場する星はすべて同じ星です。そしてその同じ星を2節、9節、10節では東方の博士が、そして7節ではヘロデが注目しています。東方の博士にとってこの3回登場する星の場面での共通点は喜びです。喜びの理由として星が挙げられています。ところがヘロデにとっては元凶の源ともいえる彼の不安の根拠として星が登場してきます。つまり博士たちにとって喜びに導く星がヘロデにとっては災いの何者でもなかったということです。喜びに導く星はそのように3節でヘロデに不安を抱えさせる原因となっています。この不安を抱えると日本語で訳されている元のギリシャ語の動詞は恐れてひどく動揺するとか恐怖が襲うとかというかなり強い意味の言葉です。ずっと続いてきた王の家系が自分で終わってしまうという恐怖心に動揺しているヘロデの気持ちがこの不安を抱えるという言葉に現れています。そしてそのあまりにも大きな不安からヘロデは星の現れた時期を密かに確かめようと躍起になります。そしてその星の現れた時期からずっと考えて幼子イエスが 東方の博士たちの言うこのユダヤの王が一体今いくつになっているのかを調べ、今その年齢に達している幼子イエスを、幼いうちに権力を、本当に王としての権力を持つ前に亡き者にしようと密かに背後で企んでいたというわけです。闇に三千と輝く星が誰にでも幸せをもたらすとは限らないということ。ヘロデは不安を駆り立てられ、おそらく夜も寝つけなかったことでしょう。おぞましい星でも、その星の出現を止めることも光ることをやめさせることもできない、自分の無力さを痛感したヘロデにとって夜が明け、今日から明日になるということは、確実に自分の映画の時代が一日短くなるとしか感じられなかったことでしょう。そもそも多くの場合、築き上げられた大丈夫という安心というその砦が崩れていく、その恐怖心から人は他人を亡き者としようという恐ろしい気持ちになっていくのではないでしょうか。それにしても一つ不思議なことがあります。どうしてヘロデは、どこの誰ともわからない東北の博士の外国人の言っていることを鵜呑みにしたのでしょうか。なぜ、お前たち何言ってるんだ、そんなことあるわけがない、何を根拠に、何かの間違いに違いない、お前たちは何か勘違いしているんだと笑い飛ばして一蹴することができなかったのでしょうか。なぜ初対面のこの外国人の言うことを信じてしまったのでしょうか。それはおそらく、その言葉を聞いた途端、常に恐れていたこと、それがいよいよ現実に起こるのかもしれないという、その何か目に見えない恐ろしさを払い去ることができず、足元が一瞬にして救われるのではないか、そのような気持ちになってしまったからでしょう。恐怖心に駆られる自分を否定することができなかった。だから、本当の理由は定かではありません。聖書にもそのことについては触れていませんが、おそらくヘロデはこの東方の外国人博士たちの主張をザレゴとは見なすことができなかった、何か心の中に持っているものがあったんでしょう。そして今朝、もう一つ素朴な疑問について考えてみたいと思うんです。東方の博士たち、一体なぜここまで確信を持って、わざわざ星はユダヤの王が生まれたことの知らせだとはっきり確信を持って明言することができたのでしょうか。彼らがただ興味本位で野じ馬のように、あるいはひょっとしたらと見にやってきたのではないことは、後から彼らが高価な黄金乳香もつ薬をすでに自分の国からわざわざ持ってきたことからもわかります。確信がなければ宝を持ってくることもなかったでしょうし、わざわざこの長い道のりを来ることもなかったはずです。つまりこの持ってきた宝物こそ、彼らがこのユダヤの新しい王が生まれたんだということを確信を持ち疑わなかった証拠です。それにしても、なぜここまで確信を持つことができたんでしょうか。その根拠は何だったんでしょうか。この東方の博士たちが星のことを知ることになったきっかけは、 予言を知っていたからではないかと言われています。もしそれが本当だとすれば、その当時ユダヤ人の誰もが注目していなかったその予言の言葉を彼らはしっかりと知っていたということがわかります。しかもただ知識として知っていたのではありません。彼らはしっかりとその突然星の出現に気づくなんていうことは知識だけ持っていたのでは知る由もありません。おそらくずっと待ち望んでいたのです。今か今かとその星の出現を待ち望んでいたのです。楽しみに待っていたんです。想像しますのに毎晩眺めていたからこそ、時あるごとに、ことあるごとに眺めていたからこそ、幾千幾万とある星の中から普通とは違うその輝きを持つ星の存在を見出せたのではないでしょうか。いや、もしかしたらばユダヤでもこの予言に気づいていた人がいたのかもしれません。なんせユダヤ人といえば旧約聖書に通じていることで有名です。子供の時から旧約聖書をすべて覚えさせていたとも言われています。じゃあなぜこのことが話題にもならなかったのか。一つ考えられることは、それほど期待していなかったということ。もう一つ考えられることは、気づいていたとしてもヘロデに進言するなということは恐ろしくて、ヘロデのこれからの末を否定するようなことですから、恐ろしくてできなかったのかもしれません。いずれにしてもこの後ユダヤの国を揺るがすことになる最大のニュースを遥か彼方の東方の博士にすっぱ抜かれた形となりました。ヘロデにしてみれば、自分の国の一大事を見たこともない外国人に指摘されたということ、大きなショックだったに違いありません。なぜなら当時の外国人というのはユダヤ人にとっては異邦人であり、そして救いの蚊帳の外にいる存在であり、そして自分たちしか知らないはずのこのグッドニュースを知る由もないと考えていたからです。ではこの予言、その東方の博士たちが星の存在について知ることになったというその予言は聖書のどこに書かれているんでしょうか。それは民数記の24章の17節だと言われています。24章の17節にこう書かれています。私には彼が見える、しかし今この時ではない。私は眺める、しかし間近にではない。一つの星がヤコブから出て、一つの尺がイスラエルから立ち上がり、モアブのこめかみを打ち、シェトのすべての子らの脳天を砕く。今ではなく間近ではない将来、一つの星がヤコブから出るのだというふうにここに書かれているわけです。もちろんこれ民数記に書かれていますから、これが後ダビデ王の出現によって成就したとも言われます。しかしこれはイエス・キリストのこの生誕を意味する予言とも取ることができるわけです。でここに一つの星がヤコブから出てといって、星の数が一つだったことが記されています。旧約聖書には星という言葉が37回出てくるそうです。そしてそのうちの36回は星というよりは星たち、複数形で出てくるのだそうです。たった1回だけ単数形で星が出てくる場面、それがこの民数記の24章の17節です。つまり この星は他の星とは違う特別な星だというふうに見えるわけです。じゃあなぜユダヤ人でもない彼らが一体どうしてこの旧約聖書の民数記に書かれているこの予言を知っていたのでしょうか。民数記の24章の冒頭を読むと、この予言をしたのはバラムという人物であることがわかります。このバラムはなんとユダヤ人ではない東方の国出身の異邦人のその預言者でありました。つまり神はユダヤ人だけを預言者として使わせていたのではないのです。ユダヤ人ほどもしかしたらば聖書に慣れ親しんでいなかった東方の博士たちが、同じ東方の出身のバラムの言葉を何らかの形で知っていたとしてもおかしくないということになります。そしてそれ以上に注目すべきは、先に述べたようにその予言、この予言をしっかりと心に留めていたということです。さらにはもう一つ驚くべきことは、その星が示すのはユダヤの新しい王ヤコブから出るものであるにもかかわらず、ああそれはあのユダヤの国のことだろ、うちとは関係ねえやと、自分の国とは全く無関係の王の誕生とは捉えていなかったということです。どこか文化時代を超えた偉大な全人類にとって大切な王の生誕とみなしていたのでしょう。だからわざわざ命がけの旅をしてまでも拝みにやってきたというわけです。かたやユダヤ人がユダヤ人であることに固執していったユダヤの人たちは、ここで大きなつまずきを迎えます。そしてこのつまずきはイエスが生まれた時ではばかりではありません。イエスが十字架にかかった時までそこは続いていきます。イエスが十字架にかかって死んだ時、その十字架になんと罪状書きを打ち付けられたか、皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。ヨハネによる福音書19章の19節にこのような言葉が出てまいります。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。そうです、ここでもイエスの死は単なるユダヤの王と自分で言っていた男の死に過ぎないのだと考えていたわけです。しかしイエスの死はユダヤに限らない全人類の罪の咎を背負ってのことでした。そしてそのイエス・キリストの存在がある一つの国に限られるものではないのだとしっかりと見極めていたのが東方の博士たちということになります。さて今朝、私にとって皆さんにとってイエスはどんな存在でしょうか。ただの歴史上の人物でしょうか。あるいはかつてその愛に惹かれたこともあるし従おうとも思った過去の人生のヒーローでしょうか。それとも今もあなたにとって大切な存在、救いの主、メシアでしょうか。私にとって皆さんにとってイエスは東方の博士たちのように大きな喜びをもたらすスターでしょうか。それともどこか自分の醜い部分に光を照らす余計な邪魔なヘルデオにとって星のような災いの源でしょうか。マタイによる福音書2章の16節によれば、ヘロデの幼子暗殺計画は実際に実行に移されます。 ヘロデは博士たちに騙されたと知って激しく怒った。そして人を送り、博士たちが確かめておいた時期に基づいて、つまりその星がいつ登場したかというその時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子を一人残らず殺した。ヘロデが分かっていた情報は、その新しいユダヤ人の王とやらは2歳になっていないはずだと。2歳にはなっていないはずだ。ここでどのようなことが赤ん坊を持っていた家族に起こったのか、想像するのも恐ろしいことがユダヤの国で起こったわけです。人は恐怖に駆られるとどんなことでもしてしまうのです。しかし彼の幼子暗殺計画はある意味ここまでしても成功することはありませんでした。暗殺にヘロデが躍起になっていた矢先、ヨセフとマリアと幼子イエスはすでにエジプトに逃亡していたことがわかります。それにしてもしがない大工だったヨセフがなぜエジプトまで逃亡して、さらにヘロデが死ぬまでそこに長期滞在することができたんでしょうか。一説にはその資金の元手になったのがあの博士たちが持ってきた贈り物、黄金、乳香、もつ薬ではなかったかと言われています。もしそれが事実とすれば、まさにこの東方の博士たちがベツレヘムにやってきたのはイエスの命を救うためだったとも言えるわけです。東方の博士たちは聖書の言葉の予言に基づいて行動し、また2章12節にマタイによる福音書の2章の12節によると、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあって、そのお告げを単なる夢とは考えず、そのお告げに従いヘロデのところには寄らずに別の道を通って自分の国に戻ったと書かれています。この博士たちの素直な神に従う心がイエスの命を守るための命綱として用いられたのかもしれません。冒頭に申し上げましたように、コロナであろうとも、昨年の今頃には全く想像もしなかった渦中にあろうとも、クリスマスはやってきます。そんな私たちにはこの東方の博士のお話から学ぶことが多くあるのではないでしょうか。神は名前さえも残らなかったこの東方の博士たちのささやかな信仰を、大切な幼子の命を守るために用いられました。私たちの手には黄金も、もつ薬も、乳香もありませんが、私たちを通してでなければ伝えられないイエスが、私たちを通してでなければ伝えられない相手がいるのではないでしょうか。そんな人たちのところへ、救い主誕生の喜びを伝えることこそ、私たちのミッションではないかと思うのです。東方の博士たちはおそらくワクワクしながらエルサレムへ、そして星に導かれてイエスのところに向かったことでしょう。私たちも神様がどのような計画を持ってこの2020年のクリスマスにこの私たちをどのような方々のところに使わせてくださるのか、用いてくださるのか、楽しみに祈りのうちに待ち望もうではありませんか。神が私たちを このクリスマスに豊かに用いてくださるようにお祈りして礼拝を終わりたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。